年マスク、ね、この挨拶どうもよろしくお願いいたします。実は私明日が誕生日ですね。まあ、50代最後の日をここで迎えられるということは感謝だなと思いながら、ね、まあ、でも何も言ってくれる人じゃなくて帰りにヨーグルト買ってこいっていう帰りに届くぐらいなんですけども、まあ、そんなことはちょっと今日の聖書箇所を応援したいと思います。ヨハネの福音書の13章の1節から、まあ、季節して今朝の聖書朗読会と同じ箇所なんですけど、ヨハネの福音書194ページの上段の13章の1節から11節まで、ヨハネの福音書13章1節、新約聖書の194ページ、さて、すりこし祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔は、イスカリオテのシモンの子、ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは、父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の前に先にの席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取ってお尻にまとわれた。それから互いに水を汲んで弟子たちの足を洗い、お尻にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは、今あなたには分かる前が後で分かるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロは言った。主よ、足だけでなく手も足も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗える。あなた方は清いなら、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰かを知っていました。それで皆が清いわけではないと言われたのである。今日この箇所を読みに行きたいと思うんですけど、まあ、私なりの解釈で読みに行きたいなと思うんですけど、この箇所、改めて読むと気づかされることがあって、まず、3節で夕食の時にあった、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたと言ったのであって、そして11節、イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰かあるかを知っておられた。それで皆が清いと、清いわけではないと言われたのであるというふうに、この、まあ、有名な弟子の足を洗うという箇所ですけど、この箇所はユダとユダの記述の真ん中に配置されている、足を洗う場所っていうか、ユダの基準と真ん中に配置されているっていうことに気づかされるんですけど、まあ、これは意図的なのかなっていうふうに思うと、まあ、これはもう解釈ですけども、個人的な解釈ですけども、聖書はユダを、まあ、イエス様を裏切った告白人気への気に捨てるような扱いではなくて、最後までイエス様に立ち返るように望まれていた、まあ、そんな感じがするんですけども、まあ、ちょっと今日はそういう場所で、こういうふうに読んでいきたいなと思うんですけど、まあ、この箇所、ルカの福音書の、22章の26節から27節、まあ、新約聖書の154ページの上段のところに、まあ、この文脈で読まれることも多いのかなというふうに思うんですけど、154ページの、ルカの福音書22章の、26節、ちょっと読みしますけども、しかし、あなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は、一番若い者のようになり、上に立つ者は使える者のようになりなさい。食事につく人と給仕する者とはどちらがいいか。食事につく人ではないか。しかし、私はあなた方の中で、いわば給仕する者であるっていう。まあ、この文脈でこの箇所を読むと、まあ、イエス様も低くなられて使えられた。私たちも使えていきましょう、まあ、そんな文脈で読まれることも多い箇所だというふうに思いますけども、今日はユダのこの視点でこの箇所を読んでいきたいなというふうに思うんで 10節目、さて、過ぎ越し祭の前のことであるというふうに書かれているんですけど、ここ、まあ、あの本文とはあまり直接は関係ないんですけど、解釈が結構いろいろあるみたいで、この過ぎ越し祭の前のことであるというふうに記載されているので、ここと1節と2節がつながっているというふうに考えてしまうと、告別説教、サイのおばあさんが、過ぎ越しさんの食事じゃなかったことになってしまうということで、ここの一節と二節は切れているというふうに解釈するみたいで、一旦ここで切れて、二節から、過ぎ越しさんの、まあ、お話っていう、そういうふうに思うそうです。まあ、ちなみに、過ぎ越しさんっていうのは、言語的に言うと、漢字がつくと、過ぎ越しさんを示すっていう。まあ、英語で言うと、ザ・フェスティバルってなると、まあ、過ぎ越し祭をザ・スっていう、まあ、そういうことになります。そして、まず、ここのところで、最後の、一節の最後のところで、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたっていうふうに書かれてるんですけど、この文章をそのまま読むと、愛し抜かれたなので、ずっと愛し抜かれたっていうようなニュアンスに受け取るかなっていうふうに思うんですけど、こう言語を見た、動詞のアガベリが使われてるんですけど、言語を見ると、不定加工、アガアオリストっていう文献が使われてるんです。点のイメージ、継続していない、点のイメージ。愛し抜かれたらなぜ点のイメージなんだろうなっていうふうに、ちょっと調べてみると、まあ、この箇所は、この後の、弟子の足を洗うという行為によって、イエス様の愛を示された、そういうふうなニュアンスの意味なんだそうです。なので、新改訳の3版ですと、その愛をの残るところなく示されたというふうに訳されていますし、小山先生の、現代訳だと、その愛を一つのことで示されたっていうふうに訳されるので、まあ、小山先生の訳が一番わかりやすいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この愛し抜かれたっていうのは、この後の行為で愛を示されたっていう、まあ、そういうニュアンスが出てる。で、この先で読み進めていくと、ペテロは8節で、私の足など洗わないでくださいっていう、まあ、イエス様が足を洗おうとするところにこだわるわけですけども、まあ、この言葉、私の足だけは洗わないでください。他の人は洗っても、まあ、言語的にはそういうニュアンスだった言葉なんですけど、今、まあ、ようなんですけど、まずこれ、この世の価値観で考えたとすると、すごく偉い先生が、私の足を洗ってあげようって言われたら、いやいやいや、私の足なんて洗わないでください。っていうのは割と自然というか普通の感覚かなというふうに思うんですけど、これを一旦福音のレンズを通して考えると、イエス様が与えてくれる恵みを私は自分で言いますので結構ですって、まあ、それを断っているというふうな受け取り方になるので、まあ、一見謙遜そうであっても実は謙遜ではない、まあ、そんなふうに聖書ではないかなというふうに思います。それで、イエス様はこの後に何て言うかというと、もし私が洗わないのなら、あなたは私と何も関わりのないことになるって言っているので、このことは足を洗うっていう衛生上の問題だけを指しているのではなくて、罪からの清め、私たちは自分で自分の罪を清めることができないので、主に足を洗ってもらうことで、主に十字架によって、許しを受け入れることでイエス様と関係を持つことができる、まあ、この箇所はそういうことを言っているのかなというふうに思いますけど、それゆえイエス様は、ちょっと戻ってあるんですけど、7節で今は分かる前が後で分かるようになる、この後でっていうのは十字架の出来事の後で分かるようになるっていうので、ここは、単に足を洗うっていうだけのことではなくて、罪も許し、罪から足を洗うっていう、まあ、そういうことを指しているというふうに思われます。そして驚いたペテロは、今度は、足だけではなく、頭も手もっていうふうに言いますけども、ここ解釈がすごくいろいろあるみたいで、まあ、いろんな解釈があるみたいなんですけど、 一番受け取りやすいなって自分が思ったのは、当時のユダヤの習慣として、祝宴に行くときに自分の家でこう水浴をして出かけていって、相手の家に着くと相手の足だけを洗うっていう、そういう習慣があったそうで、まあ、それにかけて、この言葉なんじゃないかっていう解釈が一つあるんですけど、まあ、それが比較的、自分的には受け入れやすいかなというふうに思います。で、小山先生の、現代訳で読むと、でも外を歩いてくると足だけは汚れますから、足だけは洗わなければなりませんという訳が使われているので、まあ比較的小山先生はそういう立場で、解釈しているのかなと思うんですけど、比較的それが受け入れやすい、解釈かなというふうに思います。ただ一番大事なのは、私たちはイエス様の、イエス様に、イエス様が足だけでいい、全身じゃなくて足だけでいいって言われたら、それに黙って従うっていうことが一番大事なことなんじゃないかなというふうに思います。神様を自分が思い通りにするわけじゃなくて、神、イエス様が足だけでいいっていうのを全部やってくださいっていうことではない、イエス様に従いなさい、まあ、そういうことを表しているっていうふうに読むのが自然なのかなというふうに思います。でこの箇所、最初に言いましたけども、やっぱり人の足を洗って使えるようになりなさいっていうのは文脈でも捉えられますけれども、もちろんそれは大切なことなんですけども、この箇所で一番思わされるのは、まず自分はイエス様にちゃんと足を洗ってもらっているんだろうか、自分の罪をちゃんとイエス様の前に差し出しているんだろうかっていうところが、まあ、一番大事なことなんじゃないかなっていうふうに、普段の生活の中で自分が何とかしようというふうに思っているし、イエス様の前に汚れた足を出してなくて、自分で何とかするんだ、私なんか洗わないでくださいという謙遜なふりをして、きちんと罪を自分の汚い部分を自分はイエス様の前に差し出しているんだろう、ないんだろうかということを考えているのが、この場所大事なんじゃないかなというふうに思います。自分の弱さや自分の汚い部分っていうのを神様の前に差し出すっていうことをためらうのではなくて、今日失敗しました、イエス様を許してくださいっていうふうに素直に言うっていうことが一番大切なことで、イエス様はそういう人間に対しても友よって言ってくださって、あなたの足を表してくださいっていうふうに言ってくださる、それが神様の愛かな、愛じゃないかなっていうふうに思います。で、この箇所、イエス様は弟子の足を洗いましたけども、その中でペトロは、この後イエス様のことを3度知らないって言うんですね。そしてユダに限ってはユダも足を洗ってもらったにもかかわらず、イエス様のことを裏切りました。それでもイエス様は足を洗ってくださいました、まあ、これが神様の愛の大きさだというふうに、まあ、受け取れるんじゃないかなというふうに思います。だ決してこのペトロや、ユダを見ても決して完璧だから私たちが愛されるわけではなくて、そういった弱さを含めて神様は私たちを許されて愛されている、その愛を受け取ることで最終的には人に仕えて、祝福されて人に仕えていくように作り変えられていく、まあ、そんなふうにここから、学ぶことができるのかなというふうに思います。まあ、この箇所いろんな解釈があるんですけど、まあ、自分的にはそんなふうに、素直に、自分の足を差し出して、自分の弱さを神様に、イエス様の前に差し出すことで、そうやって神の愛を知ることができるというふうに、まあかなというふうに思います。それではお願いします。恵み会天のお父様、あなたのお名前を呼び上げます。今日もこの場所に招いてくださいましたことを感謝いたします。今日の場所はいろいろな解釈がありますけれども、どうかあなたの愛を素直に受け取ることができますように、あなたがそこに助けを与えてください。どうかあなたの御声を聞くことができて、心を静めて、あなたの御心を知り、あなたの御声を聞くことができて、 今日の一日、今週の一週間、私たちを守り、導いてくださいますようにお願いいたします。どうか、私たちが誤った道に行ったとしても、あなたの愛で許し、愛してくださいますようにお願いいたします。今週一週間、どうか、私たちを祝福してくださいますようにお願いいたします。この時の一切をお祈りして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
幸いな御言葉を感謝いたします。私が読みたいと示されているのはマタイによる福音書の11章28節から30節マタイによる福音書11章28節から30節の箇所です。28節から30節を読んだ、それとのつながりで25節から27節も共に味わいたい、そんなふうに思っております。じゃあ28節からのところ覚えていらっしゃる方は目を閉じて一緒に口ずさんでくださっても構いません。お読みいたします。新共同訳でお読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからで。イエス様はラビと言われる教師の立場だったんですけど、当時ラビと言われる先生方がいろいろ教えてましたが、私のもとに来なさいと、そうすれば休みを与えます、こんな風に言った人は誰もいないと言われております。いろいろと解説はする、教えはする、しかし私のもとに来たら安らぎがあげられるとは言えなかったんでしょうね。誰も言わなかった。イエス様がそうはそれをおっしゃったんですけど、そう約束されたんですけど、その言葉は今も私たちに非常に大きな力と影響を与える言葉になっております。で、くびきという言葉が出てまいります。29節30節に出てきます。もう皆さんご存知と思いますけど、2頭の牛を固定するためにこう木で穴が開いて、首のところだけ穴が開いた木製の道具ですね。でそれを2頭ガチッと止めて固定して一緒に前へ進ませるためのものだったわけです。でイエス様が私の首輝を負いと言っている、この私のというのはイエス様は大工だったんですが、首輝も作られたようです、ようですというか首輝も作った、ね、それで私のとおっしゃったんですね。で重荷を負って疲れたものを私のもとへ来たら、もう全部その首輝というのは人を固定するものですから、できれば不自由なところがあるんですね。ですからそんなものはなくしてしまってあげようと、もう何にもしなくていいですよと、自由という、そういう言い方はされてない。今まで自分が負っている、負わされている首輝を外しても、外したら 今度は私の首輝きを追いなさいと。首輝きを追うということは同じなんですけど、どんな首輝きを追うかが違う。私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られるとおっしゃいました。イエス様から私に学ぶのは謙遜と、そのちょっと前から言うと柔和で謙遜という、先ほど謙遜ということのお話がありました。弟子の足を洗うと、この謙遜と柔和さを、この首輝きを折ってイエスと一つにされて学びなさいと。そうすれば安らぎが得られますと、イエス様はおっしゃいました。つまり今までというか、私たちは自分では気づかないとしても必ず何か首輝きを追わされて、追っている。で、何者かと一緒にいつも前へ進むんです、ね。あるいは、自分だけでやってるというふうについ思ってしまう。自分の判断、自分の力。だから、疲れる、ね。重荷をこう耐えられなくなる。それに対して、主は、私のもとに来なさいと、まずそうおっしゃいました。そして、私の首輝きを私と一緒に追いなさいと。キリストと一つにされる。で、キリストと共に歩む。もう、私が首輝きを追うのではなく、キリストがもうぴったりに合うように、その首輝きを作ってくださる。あの動物でちょっとずれると首が擦れたり傷ができるんですね。それが本当にすることがない。あの、まあ、話が違いますが、入れ歯というのを皆さん知ってますか。入れ歯というのはぴったり上手な人だとぴったり合うんですね。ところがあまり上手じゃないという、まあ、いつもなんか不自由な感じしますね。そんな感じです。イエス様が作ってくださって、私たち一人一人に、私の首輝きを追いと言って与えてくださる首輝きは、カプソルなぴったり。で、それを追い、私と共に歩むなら、霞がき、安らぎを得られる。なぜなら、私の首輝きは追いやすく、私の弱さにかかってある。追いやすいというのは、その首輝きがぴったりだということ。そして、荷が軽いというのは、実は自分で頑張っているつもりなんですけど、もう一方で首輝きを折ってくださっているお方が、担っていてくれるから、どんな重荷であっても、キリストと共に、首輝きを追って、それを担うなら軽い。キリストが全部追ってくださるから。こういった言葉を先週、ある方とのつながりの中で、もう一度、ここを私は読ませていただきました。本当に、どんな時でもいろいろと疲れたり、耐えられないような思いがしたとき、イエス様のもとにまず行くということ、思いにおいて、またいろんな意味でここに礼拝に来るのを主のもとへ来ていることですけど、そしてその思いを全部下ろすというか、全部私が代わって背負ってあげるという、そういう意味で休みが与えられる。そして謙遜と柔和を学んでいくとき、魂の安らぎが得られる。不要な争いをしない。 尊というのは、本当に今日、先ほど小林家が、ベトロが、イエス様が足を洗おうと言ったら、いや、とんでもないと言ったのは、これは本当の謙遜じゃないんだと、こうおっしゃいました。本当のと言いますか、主に足をさすがして洗ってもらってくださいという、私が自分で足を洗って自分の汚れを、汚れを、罪の贖いをすることはできない。だから主が洗う。主に洗っていただく。謙遜でなければそれはできない。ということ。主が私どもを全てしてください。で、この28節から30節の前に、実はこれずっと25節からつながってるんですよね。ずっと一連の文章になって、28節だけから段落が分かれてはいない。で、どういう文章かと言いますと、25節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には、父を知る者はいません。と言われた後で疲れたものという言葉が続きます。幼子のようなもの。これは幼稚なものとか小さいものという意味ではなく、まさに謙遜なもの。で、その前にある知恵あるものや賢いものには隠してたように自分は知恵があるものだというそういう意味の高ぶった思いの知恵あるもの賢いものと自分に歌うところがいっぱいなものそういうものにはわからないんですね。イエス様の教えがむしろ幼子のように本当に主の差し出してくれる首輝を喜んでおい主と共に歩もうとするものそういうものには安らいが来るのはそれが私たちが本来生きるべきあるべき姿なんですね。イエス・キリストを通して初めて父神様に至りますし神につながっていくことができる。そういう意味でキリストと一つにされる。いやこれは自分から願ってというよりかはキリストの方から首輝を差し出してくれて私たちは今まで負っているもの時々私たちはそっちじゃないものを負うんですけどそれを切り替えてキリストの首輝に身を委ねる。こういうことをこれを日々学ぶといいますか学びなさいとありますがこれは勉強しなさいという意味ではなくていろんなことを通してこの首輝が負いやすく私の荷は軽いということ今までもう大変で疲れていたのがそうじゃない。それは自分の力でやってきたかもしれませんし、いろいろ理由はあるかと思いますが、キリストが全部負ってくださる。キリストと共に歩むなら、休みがきる。魂に、まあ、その人がその人としている魂に安らぎが来る。これは、一回分かってようでもまた分からなくなったりするものです。この成功を日々の生活の中で体験し味わいイエス様の首輝を持って日々進みたいものかそして魂の安らぎといいますかまあキリストがくださる安らぎ休みというものをもう肩から重荷がざっと全部 落ちる経験ですね。これはテンロレステイというバニャンとして書いた、こう天へ行く道筋を一人の旅人が行くんですけど、いっぱい手当たりを思いを持って歩いてた、ね、もう十字架のところに来て、その十字架の火を見上げた時、その今まであった思いの思いが全部落ちて穴の中へ落ちたというふうに書かれてあります。体験なんですね。日々いろいろと背負うんですね、私たちは。でも、その首引きではない、キリストの首引きをいただいていきたい。こんなふうに思っております。十字架の血を見上げながら、主と共に。